平成、23年、本日は、3月の、何日なんですかね、6日ですよね。ちょっと忘れしました。6日、日曜日、午前で礼をしていきたいと思います。ローマ書13章。一節。人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。ということですね。で、これは何を指すのか、こう世の中の権威を指すのか、教会の権威を指すのか、ってそういうことに関して、いろいろ論議があったようです。なんか、物見の塔の人は随分これにこだわったって聞いたことなんですけれども、物見の塔直接我々と関係ありませんけど、でこれどっちも言ってるというふうに思います。だから、世の中の権威、警察だとか税務署だとかですね、学校の先生とか、それに関しても我々クリスチャンは従うべきであります。で、また、教会にも権威がやっぱりありますよね。牧師だったり、指導者だったりいいかもしれませんけども、それに従うべきであります。なぜならっていうと、神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものだからって言います。だから、警官もそうですよね。警官が時々呼び止めたりするわけですね。で、自転車のライトちゃんとつけろとか、信号赤なの渡るなって、こうですね、言うんですね。で、それはそうであります。やっぱりそれはちゃんと従うべきであります。そして、赤信号でね、車は赤信号なので、バーッと突っ走っていってはいけません。それは、それを止める警察官には、やっぱり国の権威があるわけであります。で、だから、そういう、信号無視したりですね、刑法を犯すような人は、捕まえて刑務所に入れたりする権威があるんですね。国のから与えられた権威であります。で、同じように、世の中はそうです。だから我々クリスチャンは、そんなに何かというと、警察官に歯向かったりとか、何かというと、ぶつかっていったり、それは良いことではありません。基本的には従っているべきであります。で、一つであります。で、それ一つであるし、また、教会においても、何かっていうと、ぶつかってくるような人とかですね、いるかもしれませんけども、ポイントはやっぱり、教会の中でも当然権威はあります。ブラザリーなんかは何かっていうとね、中間祭司はダメだとかですね、上に権を置くなとかですね、非聖書的なことを言ってますね。おかしな教えを言ってるんですよ、ブラザリー系の人たちはですね。おかしいです。だって、それは明らかに書いてるわけだからですね。ですので、教会の権威も、あまり権威権威ってね、教会の中で言うと、ちょっと、面倒ではありますけども、一応、やっぱりいざなった時に、おかしな人が出たり、異端の人が出た時、やっぱり教会は教会で権威を持つ人がいますので、異端の人は、教会来ないでくださいとか、はっきり、どこまでも罪を犯すとか、そういう、やっぱり言わなきゃいけない人、また権威を持つ人はいます。で、それはどこから来たかっていうと、それは神から来たものだというふうに書いてあります。ので、どうぞそれをですね、尊重していっていただきたいというふうに思います。まあ、レメラントもあんまり権威ってこと言いませんけども、まあ、教会、例えば、レムンダー小さな教会ですけど、スタッフの方々がおられますね。で、私の理解では、そういう人たちは、まあ、権威とかそういうことを言うならば、ヒラシンというよりは上の立場ですね。で、待って、ですので、どうぞ、一応スタッフの人がお願いしたらちょっと聞いておいていただきたいというふうに思います。で、問題がないければ、そんなに、強く権威とかですね、強調するのがいいか悪いか分かりませんけども、しかし何か問題が起こったときは、一応権威は尊重してもらわなければいけません。なぜなら警察官もですね、警察官が出てくるのは、どういうときに活動するかというと、泥棒が出たりですね、ヤクザが出たりですね、全然言うこと聞かない人が出てくるわけであります。普通の一般人はあんまり警察関係ないですね。と同じように、そういう時はやっぱり権威、まあ、教会もおかしな人が出てきたり、全然言うこと聞かなくなった時に、やっぱり権威ってことが出てきますけども、世の中にも権威があります。教会にも権威がある、権威を持つ人は出るっていう、こういうポイントはぜひ、覚えてください。で、しかもそれは、神から来たものであるということであります。で、2節。 したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。だからこれは世の中でもそうなんですよ。だから何でもかんでもね、警察に逆らったりとかですね、学校の先生に逆らったりとかですね、そんなことをしてるべきではありません。ろくな目に合わないです。私もそういうふうに何かっていうとぶつかる人を見てきましたけども、教会でね、何かっていうとこう牧師に反対したり、なんかこうシュプレヒコールを引き合いたりとかですね、そういう人を見てきましたけどもね、結局その人教会離れて、で信仰も離れたり、おかしなことになっていきます。で惑わされていったりですね。だからここに書いてある自分の身に背いた人は自分の身に裁きを招くっていうこれ事実だよ。世の中でもそうですよね。何かというと警察に逆らったり不良になったりしてとか先生に逆らったりすると結局最後刑務所入っちゃったり仕事をクビになっちゃったりろくなことならないですね。自分の身の裁きを学ぶ。だからこのことは神の刑に逆らっている人は神の定めに背いてるっていうですね、このポイントはぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、聖書的に見ても、刑に逆らうとろくなことはないようで、あります。例えばですね、今ちょっと、聖書から引けませんけども、例えば、モーセに関連していくつか神様は刑のことを教えてるんですね。モーセは神によって建てられたんですね。で、例えば、お姉さんとか、お兄さんがいいんですね。お兄さんはアロンであり、お姉さんはミリアムですね。でもって、モーセが結婚しているその女の人に関していろいろ文句を言ったっていうことですね。で、その時どうなったか、でも彼ら年上だから、モーセに自分に言う権利あると思ったんです。年が上だから。でも、モーセは、神の権威だったんですね。神は建てられたやっぱり器だったんです。そしたら大変なことになりました。お姉さんのミリアム大病になっちゃってしまったんですね。だからでモーセお姉さんとしては自分は年上だし、あの女と結婚あの女のことは絶対良くないってそれはもしかしたら本当だったかもしれないんですけども、でもやっぱり何でしょうかね、一応権威を尊重しないって良くないんですね。だから神の裁きを招いちゃったんですね。もっと大変なことありましたね。それは、ちょっと聖書箇所今は、ちょっと思い出せませんけども、コラとそのね、仲間たちが200人ぐらいですかね、モーセに逆らったことがあったんですね。で、集会のね、会みんな全員が、長たち200人ぐらいですかね、全員が聖なるものであるって。なぜ、あなた、モーセとかアロンとか自分だけ特別なものに言うんだってですね、今で言うと民主主義みたいなもんですね。民に主権があるっていうようなもんですね。今で結構今の時代惑わされちゃってる教会もありますからね。改宗主義の教会とかね。でそんなことをやってコラみたいなことをやってる教会もあるかもしれません。聞いたことあります。そういうふうに役員とか回収が強くなっちゃって、で、牧師を追い出したとか。なんか違う、政治的に違うような思います。で、で、逆らってたってですね、その時どうなったかっていうとですね、モーセに神様の言葉を言うとですね、この、逆らってたって人たちが普通に死んだならば、それは、問題ないって。でも、もし彼らがまともでない死に方をするならば、それは神の怒りが彼に下ったんだって、そう言ったんですね。言ったいや否やですね、そういう逆らった子らたち、血が割れてですね、血の底へ落っこってっちゃったんですね。恐ろしいことであります。だから、それ一つの象徴であり、また、学びをしなければいけません。だから、刑に逆らっている人は神の定めに背いていって、背いた人は自分の身を裁きを招く。まあもちろん、街道の中で牧師に逆らってからって突然その、床が割れるかどうか分かりません、ね。これは例えだろうと思うんですね。でも実際に何人かそれ見ます。やっぱり結局教会の権威とか逆らってっちゃうと結局その人信仰おかしくなってしまってずれたことを言い出したりとかですねありますので、これは、ぜひ尊重しておいていただきたいというふうに思います。で3節、支配者は恐ろしいと思うのは良い行いをすると聞いてはなく悪を行うときです。 権威を恐れたくないと思うなら、税を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもし、しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。だからまあ悪いことする人とかね、泥棒する人とかね、警察官が怒ってと捕まえたりですね、警棒とか持ってですね、戦いたりすることもあるんでしょうかね、怒りを持って報いるという感じであります。で、それは世の中でもそうでありますね。で、それとともに、教会でもやっぱりこういうことはあり得ることであります。だからなんか全然違う距離を行っちゃったりするとですね、やっぱり、そういう立場に立つ人って厳しい処分を下すということがあります。私が前に行った教会で問題が起きたことがあったんですね。賛美一体問題なんですけどね。ある2、3人の新学生の人たちが、いたんですね。そしてある、外国から来てる新学生だったんですけどね、で彼が、おかしな教理のメッセージをしだした。賛美一体に関してちょっと問題があるようで、でそれをに関連して、あとまあそれをのメッセージを知って、一緒にその翻訳を手伝った人とか彼に翻訳してあげたりとか一緒にそのした人とかいたんですけどね、そういう人たちが、上の牧師にそのメッセージ、おかしなメッセージだっていうのを分かった時に処分を受けました。で、結構厳しい処分だったんですね。だから他の集会出席、全部しばらく当分出席禁止とかですね、ありました。で礼拝のみは出てもいいとかですね、であと奉仕を下ろすとかですね、ありました。で反発した人は何人か出ちゃって、こんな処分受けるくらいなら教会なんかいられないって言って出ちゃった人が 2,3 人いましたね。だけどそれ方法は正しいのか、教会の方、指導者の方針は正しいかというと、私は全く正しいだろうと思います。おかしな教理を言う人にきちんと罰を下したり、または、別にね、すぐ教会出てきて行ったわけじゃなくて、しばらく、その時の罰っていうのは、他の集会とか、奉仕を下ろして、集会出席を中止、礼拝だけは出てもいいっていう、そういうことですね。それは、妥当な、処分だったんではないだろうと思います。だから、教会ってそういうもんだろうと、私も、改めて学んでた気がしました。というのは、この世の中でも、ちょっとした悪いことでも、処分があります。立ち処分した人も本当だったらなんか処分あるかもしれませんし、またはね、スピード違反しただけで1万円とか2万円とかね、駐車違反でも罰金されてしまうように、教会でもやっぱり全部悪いことした人、あれも OK、これも OK って、これ本当は違うんだろうと思うんですね。だから、程度の差だと思うんですけども、本当にこれはまずいっていうことに関して、ある程度処分はあってもあり得るかなというふうに思います。だから、そういう意味合いではですね、この、彼は無意味に釣りを帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、欲を行う人には怒りを持って報います。そういうことですね。だから五節ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。従ってことはですね、で同じ理由で、だから基本的にはそういう問題が起きているのは悪いことをした時に起きているんだって、普通の時はそんなに権威って気にすることはないっていう、そういうことですね。で6節、同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなんです。あなた方は誰にでも義務を渡しなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。クリスチャンとして我々はなすべき、義務を果たすべきであります。だから、 総理大臣をバカにしたりとか、ね、すっからかんとかわけわかんないと言ってる人いますけども、我々はあんまり良くないだろうと思うんですね。別にその民主党に入れろってそういうことじゃないんですよ。だけどもあんまりそのね、権威をバカにしたり、先生をバカにしたり、警察官をバカにしたりとかですね、そういう権威に逆らったような歩みは良くないと思います。でそれともに、あと貢ぎとか税金のことに関しても、要するに本当にその、そういう支配してる政治の人とか、または、その国の、総理大臣を敬ったり、東京だったらね、都知事を敬ったり、そうだったらちゃんと税金も払ってくださいってことで、クリスチャンも税金を納めるべきであるということであります。それともに、これは二重の意味合いがあるというふうに思いまして、これは教会においても、まあ具体的には献金ですよね。それもちゃんと、この、教会の、権威を尊重して、出すべきものを出しなさいということだと思います。私が言うとなんかちょっとなんか献金の催促みたいで嫌ですけども、そういうことだと思います。でこれは同じ流で貢ぎを納めるってそうなんです。だから逆に全然その国税を払わないとか言ってバカにして、権威を全然バカにしてるということになってしまうんですね。そうするとちょっと良くないことになってしまうだろうと思います。実際そうですよね。税金払わないとね、いろいろ査察が入ったり良くないことになりますね。と同じように、これはレムナントだから言ってるわけじゃないんですよ。そういうような侵害なんで、レムナントに研究を起こせって意味で、ここのところを強調してるって、それはちょっと全然侵害であります。皆さんがどこの教会に行ってもそうであります。もしも、皆さんが、全然、その、研究をしないとかですね、しても1円しか絶対しない、1円以上は絶対出さないって。もう先金が10円あったら、あ、これ取り返して1円も入れ直すとかですね、そこまで徹底してそうなるっていうと、同じ理由であなた方は貢ぎを納めるって書いてますように、権威をバカにしてることになってしまいます。でそれは教会をバカにしたり、牧師をバカにしてるって、個人をバカにしてるのはいいようですよ。結局それは神から来てるもので、神をバカにしてるようなことになってしまうので、報いを受けてしまったりしますので、一応言ってきます。別にそこで強調して脅かして権限させようってそう言ってるわけじゃないんですよ。でイエス様は言われました。神のものは神に、カイザルのものはカイザルって言ったんですね。でこれって特別私は権限のことを言おうと思ってこの箇所を見るんだけじゃないですけど、でも明らかにこの貢ぎと関係してるわけですね。でそれも関係ない、クリスチャン生活と関係するかもしれません。ある話を聞いたことがあるんですね。ある人、クリスチャンがいて、ある教会にいて、でその人は必ず一円玉を教会礼拝に入れる。いくらお金あってもですね。で、どうなったかって言って、でも、この言葉によると、その同じ理由で貢ぎを納めるって、まあ、献金を納めてだから、いくら大金儲けても、絶対最低の1円しかない、1000が最低だったらそれしか出さないって決めてたりするとバカにしてることになります。だからその権威に逆らって人は何とか何とか神なんとかですね、そうすると報いを得てしまうっていうことがあったりするかもしれません。で結局その人どうなったかというと、真理を見ないで惑わされて違うものを掴んでしまったってことであります。真理を見るべきところで見ない違うところ、惑わされたものを掴んでそっちの方がガーッて行ってしまったということを聞いております。で、そういうことも関係するだろうと思います。というのは気持ちの問題だというけど、やっぱりそうなんですね。で、ことなんであります。だから研究を強調するのはこのメッセージのポイントじゃありませんよ。ただまあ、ただまあ、そういう面もあるということで。で、それぞれの人は、それぞれの立場あります。ね、一リプタしか起こさないだったり、アムメントってそれは全財産だったりすることありますので、額ではないです。その人は一円しか持ってなきゃいいんです。それを一円出したらすごい大変なことですよね。どっから出してもポケットいくらとかでも一円しかないから、全財産ですごいですよ。これは神様、イエス様が褒められますよね。 ありったけ横でどんな金持ちよりもあの人は一番って。だけど明らかに偉い金持ってますなのに、あの必ず1円で10円入れたら取り返してあの1円に変えるって、それはちょっとバカにしてるということになってしまう、なんか残念な結果になっちゃいますので、まあそんな人はいないと思いますけども、あの一応覚えておいてください。でこんな形でもですね、あの関係が出てくるということであります。で、いうことであります。そういう感じですね。だからどうぞ、我々クリスチャンは基本的には、世の中の人はそうかもしれません。総理大臣馬鹿にしたり、都知事馬鹿にしたりとかですね、でもって自分を偉くさせるかもしれませんけど、でもまあ、我々は何でもかんでも会社行ってぶつかるとか、教会行ってぶつかるとかですね、そのように、結局はそれってその先には神様おられますからね、でもって変な裁きに入るものではなくて、あの、誰に対しても納むべき義務を納めていく。でもって、主の栄光を表していく、そういうものになっていきたいというふうに思います。じゃあ、そこまでにしたいと思います。